知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書です。大脇さん、どんな本ですか？
はい、一般書は不思議なお菓子レシピ、サイエンススイーツです。
はい、今の本が手元にあるんですけれども、美味しそうなフルーツ入りのアイスキャンディー、そしてゼリーなどのね、写真がありますね。はい、裏表紙は本当にあの宝石ですかというの、これも食べれるんですか？
はい、食べれます。
あ、なんかあの見ているだけでウキウキするようなおしゃれな本ですね。はい、では内容を教えてください。
はい、そのそうですね、表紙に載ってあるの、あの載っている絵を見ていただくと分かる通り、はい、見た目もあの可愛らしくて本当に美味しそうなレシピを65種類紹介したレシピ本になります。
すごい、あのお菓子というよりも本当に宝石のような、うん、メルヘンの世界のような素敵なスイーツがたくさんね、はい、ありますけれども、あの自粛生活で結構お菓子作りをされたご家庭も多いんじゃないかなと思うので、ね、お菓子作りに興味のまね、あのお子さんなどにもおすすめの本ですね。
はい、実はそうレシピ本なんですけれども、はい、ぜひ親子で楽しんでほしいっていうあの内容にもなっているので、本当にぴったりだと思います。
またあのツイッターで話題になった本なんですよね。
あ、そうですね、なってるみたいですね。
発売日ですぐになんかあのなかなか手に入らないなんていうようなね、話題になった本ということで、夏休みの自由研究にも良さそうな本ですね。
そうですね、あの本当にそのレシピ一つ一つにちょっと科学のポイントというのが少しずつ入ってたりするので、こういろんなものにチャレンジしてみたりとか、一つのものをじゃあ自分こういう風にしてみたらどうかなっていろいろチャレンジできるっていう、そういう工夫もいろいろできるかなと思います。
65種類のレシピがあると先ほどおっしゃってたんですが、どんなものがあるんですか？
あ、はい、あの本当に写真、そうで表紙に載っている先ほど言っていただいたあの宝石のお菓子だったり、はい、このアイスは溶けないアイス、あとその層になったドリンクの作り方などですね、本当にたくさん載っています。
すごい、あのアイスね、夏に食べると溶けちゃうので、溶けないアイスっていいですね。
そうですね、あのこれはなぜかっていうと、はい、寒天を混ぜて作っているアイスになりまして、アイスって普通はもう20度くらいですぐ溶けてしまうと思うんですけど、はい、あの寒天が溶けるのは70度だそうで、それを利用したアイスになっているそうです。
ちゃんと理由があるんですね。なんかあのお菓子作りってカップケーキとかクッキーとかグミだったら簡単なので気軽にチャレンジできるんですが、マカロン作るって言われるとちょっとハードル高いですよね。
そうですね、ちょっと気合い入れて作るって感じなんですけども、まあ、イラストも豊富ですし、あの、説明もこう簡潔に書いてあるので、本当にちょっと挑戦しやすいかなと思います。
お料理作りは上手でもお菓子作りは苦手っていう方もいるじゃないですか。こういったポイントとか解説があるとありがたいですね。
そうですね、で、あのお子さんと一緒に楽しんでもらうっていうあの内容にもなっているので、その最初の方にこういうことは気をつけましょうとか、こういう道具があるといいですよっていう親切な説明もありますので、読みやすいかなと思います。
うん、中をねパラパラっと見ると、はい、作り方自体は結構簡単に書かれているんですが、そのポイントってところがしっかり書かれているので、はい、ね、あの失敗しないで作れるんじゃないかなっていうねイメージになりますね。はい、私あの最近いちご飴を作ったんですけど、はい、ここにあのリンゴ飴のレシピがあるんですが、はい、あの混ぜちゃダメっていうのが作る時のレシピに書いてあったんですけど、この混ぜちゃいけない理由とかもこの本を見ると書いてあるので、はい、あ、なるほど、かき混ぜると砂糖が結晶化してザラザラになっちゃうからダメだったんだっていう、はい、そのなんか知らずに作るよりも理由が分かって作れるっていいですね。
はい、でそれでいろいろ作って、じゃあこれどうしてこうなるんだろうなっていう、その好奇心もきっと生まれてくると思いますので、うん、本当にあのご家庭で親子で楽しんでいただけたらなと思います。
そうですね、あのお菓子作りって温度とか水気があるとダメとかさっくり混ぜちゃダメとかいう禁止事項が多いんですけども、ちゃんとその理由が分かるっていうところは安心ですね、はい。この本を書かれた太田幸香さんはどんな方なんですか？
はい、この方ですね、その親子で楽しめるワークショップでサイエンスカフェというのを開いていらっしゃる方で、はい、このサイエンスカフェがあの今回書籍になったという形になりますね。
実験ということで、まあ、失敗をしてもそれも勉強ということでいいですか？
そうですね、はい、そういう楽しみ方もできると思います。
ちなみに大脇さんのお気に入りのレシピ、はい、あ、はい、いかがですか？どれが気に入りました？
やはり先ほどの溶けないアイスですね、うん、本当に混ぜるだけで簡単にできて溶けないっていうのはすごくこれから熱くなってくるのでいいなと思いました。
いいですね。また盛り付けなどもいろいろ参考になりそうな本ですね。
あ、そうですね、はい。
ではどんな方に読んでほしい本ですか？
そうですね、やはりお家で過ごすっていうとどうしてもお母さんとお子さんが時間が長く過ごされるかなと思うんですけども、ちょっと科学の実験っていうところから見るとぜひ お母さんだけではなく お父さんとお子さんっていう感じで作っていただけるのもいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。なんか子供じみたお菓子ではなくて本当に宝石のお菓子とかおしゃれで本格的なレシピをね簡単にアレンジして紹介している本なので、この本をきっかけにねお子さんとお菓子作り、そしてね科学の実験に目覚めたりとご家族の絆などね深めていただきたいですね。
はい、
大脇さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてでは児童書の紹介です。では岡本さん、どんな本ですか？
はい、児童書はご機嫌な毎日という本です。
ご機嫌な毎日、ちょっと、ね、手元に本があるんですけれども、おばあちゃんがねなんかご機嫌そうな表情で、はいはい、写っているイラストなんですけれども、内容はどんな内容ですか？
はい、東京に暮らしている普通の4人家族の物語なんですけども、主人公は小学校4年生の男の子です。で、この一家は念願の庭付き一戸建てに引っ越してきたばかりで、はい、で子供たち2人も憧れの一人部屋を持ったという、はい、まさにご機嫌な毎日を過ごしている一家なんですが、はい、そこにある日突然おばあちゃんが長野から引っ越してきちゃったというお話です。
それはご機嫌じゃなくなっちゃいますよねちょっと失礼ですね、ごめんなさいね。
でもそうですよね、はい、予想されるのはそういう、こうちょっと家族でこうすれ違いがあったり、いざこざがあったりっていう、こう予想するたんですけど、私も、はい、そういう乗り越えて一つの家族にみたいな家族物語とはちょっと違ってまして、お機嫌な毎日がどういうふうに終わるのか、お話終わるのかっていうところはぜひ楽しみに読んでほしいお話です。
なるほど。おばあちゃんといっても昔話のような控えめな和服のおばあちゃんではなく、この表紙のおばあちゃんとっても元気そうなピンクのね花柄のワンピースを着て、はい、白色のねつばの広い帽子をかぶって、なんかお元気そうなおばあちゃんですね。
そうなんです、このおばあちゃんのキャラクターがやっぱりポイントですよね、はい、なんかイメージ裏切るというか、うん、すごく元気で自分を楽しんでるようなおしゃれも楽しんでいてっていうおばあちゃんです。
ある意味今時のおばあちゃんといえば、ね、今のね年配の皆さんすごくねお元気ですからね、
そうなのかもしれないですね。
ちょっと変わったご家族の話ではなく、ごく普通のご家庭なんですか？
そうです、ごく普通の家庭ですね。
ということはもしかしたら自分の家庭でも起こりうるかもしれないという部分もありそうですか？
そうです、おばあちゃんのキャラクターは面白くて展開も面白いですけど、その家族間の、うん、やりとりっていうのは あるあるっていうようなのがあったり、なんかちょっと漏れちゃう本音みたいなのも笑えたりします。
なるほど。何か事件が起きるんでしょうか、というか、まあ、おばあちゃんが来た時点でね事件なんですけれども
そうですねやっぱりそこが一番大きいんですけど、はい、おばあちゃんが突然やってきた理由が何なのかっていうところが、うん、まあ、子供が探ったりもするんですけど、はい、そこが最大のポイントですかね。
気になりますね。誰の視点でストーリーは進んでいくんですか？
はい、この小学校4年生の男の子キイチ君の視点で進んでいきます、
うん、もうなんかどうなるかすごい気になっちゃうんですけれども、うん、対象は何歳ぐらいの方から読める本ですか？
はい、このキイチ君と同年代の小学校 3,4 年生の子が対象になっています、
うん、読み終えたらどんな感じになりますか？
そうですね、はい、私としてはなんか、まあ、爽やかな感じなんですけど、うん、あの自分のおばあちゃん像、自分が思ってたおばあちゃん像って改めてなんだっけってちょっと考えたり、うん、あれ私自分のおばあちゃんどのぐらい知ってるだろうとか思ったりしますので、うん、なんかな個人としてその人を見てみるとかってするのがご機嫌に生きるポイントかなってちょっと考えたりしてお読み終わりました。
あ、なるほど。あ、でも確かにそうですね、本当のこの自分っていうものと母親としての自分、ね、妻としての自分って、ね、自分に置き換えてもなんかそういうのがあると思うので、おばあちゃんにとってもそうですよね。
そうですよね、本当にあのいろんな人の視点から、まあ、子供だけじゃなくて読む人によって楽しめそうですね。
なるほど、ね、おばあちゃん世代、そしてパパママ世代、そしてお子さん世代、各世代の皆さんで幅広く楽しんでもらえそうな本ですね。
はい、
はい、岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回の本のおさらいです。一般書はマイルスタッフから出ています。太田幸香さんの不思議なお菓子レシピサイエンススイーツ。児童書は文献出版から出ています。伊藤美久さんのご機嫌な毎日でした。お問い合わせは中央図書館電話0586-72-2343 0586-72-2343 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずはフレッシュママ交流会についてのご案内です。子育てネットワーカーがコーディネーターとなり、グループトーキングや親子遊び、耳寄りな話をお伝えします。8月5日水曜日、26日水曜日、午前10時から11時30分の会場は美祭庁舎5階日本間 AB。 8月20日木曜日、27日木曜日、午前10時から11時30分の会場は木曽川庁舎3階第3研修室。対象は市内在住の第1子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と母親で2回とも参加できる方。定員は抽選各12組程度。参加料は無料。お申し込みは7月17日金曜日までに電話で障害学習課までお願いします。電子申請も可能です。お申し込みお問い合わせは障害学習課電話 0586-857074 0586-857074 です。続いて福祉マルシェ III マーケットについてのご案内です。市内の福祉製作所の紹介、お菓子など自主製品の販売が行われます。日時は7月15日水曜日、16日木曜日、午前10時から午後7時。会場は名鉄百貨店一宮店正面玄関前。お問い合わせは福祉課内障害者自立支援協議会電話 0586-28-8619 0586-28-8619 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。